気まゆり第51回目でなります。ということで、今回は、何話そうとしたんだっけ？あ、今思い出した。てか、さっきまでずっと考えてたね。なんか、一瞬で忘れてた。じゃなくて、この間、つい、配信日的だと一週間前なのかな？まあ、収録日的にも一週間前ぐらいだと思うんだけど、声優さんのライブに行ってきまして、前回っていうか、まあ、何回か、まあ、ライブ、この人のライブ行ってきたっつうのね、ちょこちょこ話してたと思うんですけど、まあ、声優の千原みのえさんっていう声優さんのライブに、ちょうどそのアルバムをリリースしたっていう記念のツアーをやってたので、それの最終公演の横浜公演かな。それに行ってきたっていうことで、そのライブ自体は、その人のライブ自体は4ヶ月ぶりかな。前回確かクリスマスのライブ行ってきた以降だから、もう結構久しぶりだったけど、やっぱね、ライブ楽しいなっていうのを楽しみつつも、自分のね、ちょっと体力のなさにちょっとね、愕然としてしまったというね。あ、これはもう、そんなんだろうな。健康がどうだとかっていうのは確かに大事なことではあるけども、僕としてはやはり趣味が楽しみきれなくなるっていうのは、やはり、なんだろうな、死活問題だと思うので、ここはもうね、いかんせん、ここはね、いくら運動が嫌いでも、ここは動かなければいけないなと思ったので、ちょっと今後、まあ、少しずつ動くようにはしてますけど、もうちょっと力を入れてやらなければいけないかなということで、まあ、そのライブのことについてとか、いろいろ、オープニング動画で話したいと思います。それでは行きまーす。
デジデジと
モリリンの気ままに寄り道クラブ。
部室にいるのはデジデジと
モリリンです。
はい、お願いします。ということで、
はい、
ライブにね、僕行ってきまして、何度か行ってね、この気前の中でも何回か 行ってましたけども、声優のね、千原みのえさんっていう声優さんのライブに行ってきたんですけども、ツ
す
アー
ご
の、
いさ、デジ君ライブ行くよね。
どうなんだろうな、その
遠
割
く
と
な入ってきたっていう報告をよく見る気がする
あ、
な。
まあまあ、こちらではよくなんかしてる気もするし、まあ、2月も
行った
ね、
りね。
ラブライブ行ったりとかもしたから、確かによく行ってる感じはあるけど、どうなんだろうな、もっとよく行く人って、なんだろうな、ひどい人はもう週1で行ってる人もいるから、ライブとか、ライブじゃなくてもそのアニメ系のイベントだったりとか、あれをその毎週のごとく行ってる人っているんだよ。
マジか。
もうだから、それをもうなんか起点にして生活してるような人がいるからさ。だ
は
から、そのいう人たちから比べると、あまりそこまで多い人ではないのかもしれない。
あ。あ、
2、3ヶ
そう
月
なん
に一遍
だ。
とかさ、もうちょっと長くなる時もある
い
から。
やー、すごいなんかアクティブだなと思っていた。
いや、多分ね、僕は多分そんなにアクティブじゃない。逆にもうむしろインドアだから。
本当。
そんなにね、やたらめったら出かけたりはしないからね。あ、イベントごと。まあ、ライブじゃないけども、確かに先月ちょっと行ったけど、イベントは。でも、それもそんなね、そんなにではなかったからね。軽くってか、開くちょっと前ぐらいに行って、ちょっと並んでたぐらいだから。まあ、どうなんだろう。その一般人のくくりと、あれはまた違うのかもしれないんだけどね。こういうイベントごとに出るっていう意味じゃなくて、普通の人はお外に出かけて遊びに行ったりっていうことを多分すると思うんだけど、僕がそういうのをむしろしないから、本当にそういうイベントごとがあるから出かけようとか、その何かしらの目的があって出ようみたいな感じになるから、そこまでね、その多分アクティブっていうのは多分似合わないと思う。
そうか。
割と自分はね、本当、引きこもり体質だと思うから、割とね。
そうなん
だ。まあ、あまりよろしくないことだとは分かってるんだけど、まあ、それでも、まあ、時々は出かけてるから。時々はね。あ、まあ、そんなこと言って今日はどこにも出かけてないんだけど。まあね、家いたんだけどもね。予定がつけばなんか行くけど、なかなかね、もう、そのイベントごとも、その出費がね、いっぱいかかっちゃうから、そうこまごま行けないからっていうのもあるし、なかなか友達とどっか出かけようとかつってもね、その、まあ、なかなかこう、お互い都合つかないことの方が多くてね。だから割と出かけない。まあ、だからこそのさ、そうそう、だからこその運動不足なんだよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。で、あんま出かけなくて、運動しなくて、で、その、なんだろう、冬場っていうか夏場は、その、まあ、去年の夏場とかは、割とその、まあ、出かけてたとかそうじゃないんだけど、ちょっとまあ、割と筋トレしたりとか、まあ、プール行ったりとかして、体を動かしてたんだよ。
うん
うん、でもその冬になってなんかやる気がなくなっちゃったんだよね。完全にそのやる気がね、遠のいちゃったから、もうその、うん、両方ともやめちゃってたから、その、まあ、その体重が増えるとかそういうことはただ単純に食べなかった理由で、あ、なんとかなってたんだけど、あの、問題はね、体がついてこなくなっちゃったっていうね。ライブ、ね、そう、ライブはね、もうほんと体力がいるからさ、もうだってさ、基本的にその、まあ、ああいうライブを見たことある人たちが、まあ、どれぐらいいるのかちょっと僕はわからないけども、あの、基本的にやっぱね、体いっぱい動かして、そのね、ペンライトを振って、ね、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねてとかっていうのをさ、やるから、もう、本当にね、疲れるんだよ、あれは。
そうだよね。
うん。大体さ、あんな動き普段しないからさ、あんなにぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねたり、腕いっぱい振り回したりとかさ、しないからさ、ただでさえ使わない筋肉を使うっていうのとプラスして、普通に筋肉とかね、使ってないっていうことでね、もう最後の方ちょっと息切れしちゃってね。これはいかんってね、その、なんだろうな、まあ、健康とかその辺は大事なのはわかってる。
うん、
まあ、それは確かに大事だろうということはわかるんだけど、むしろそれじゃなく、ないところの方がむしろ問題でね、自分としてはやっぱその趣味のことに対して本気でちゃんと楽しみきれない、うん、何かしらそのね、残っちゃったり、もやっとしちゃったりとかするのは、やっぱしね、あの、やっぱ趣味に生きてる身としては、うん、なんかあれだなっていう気がするから、もうね、とりあえず、夏場はも、また頑張ろうと。
なるほどね。
そうそう。夏場はもうちょっと頑張って、比較的頻繁にライブ行くかどうかちょっとわかんないんだけど、とりあえずね、今回、行ったね、その、千原みのりさんの、今度またライブやるから、まあ、今度やるのはいけないんだけどね、前回っていうか、まあ、去年行った、もうこっちにも紹介してた、の野外ライブの方にもうやることは決定したんだけど、ちょっとま、予算的なね、お金の都合がなかなかつかなかったんで。
なるほど、
ね。まあ、今年はラブライブがいっぱい飛んでくんで、これ、今はね、ラブライブがいっぱい飛んでくせいでちょっとお金なくなっちゃってんで、ま、そこは無理だなっていうので、また、その後にやるね、ライブが、11月かな、バースライブやるみたいで、そうそうそう。会場が、2回目なんだけど、日本武道館で。
おー、
うん、そうそうやるのでね。
武道館。
そうそう。武道館2回目なんだけどね、その人やるの。今度は、だからどんな感じのね、ライブになるのか。僕はだから武道館行くの初めてだからさ、あそこがどんな感じなのかなってね。うん、割と楽しみにしてるけどね。11月だからまだもうちょっと先なんだけどね。
武道館って、
うん、
なんかあれじゃないの？武道館ってアーティストの人たちが最終目標にする。
もう憧れたからね、アーティスト。
憧れで多いとこじゃないの、
うんうんうん。
武道館に立って歌うのが私の夢ですね。
そうそうそう。普通のアーティストでもなかなか立てないね、舞台だろうからね。まあそれをね、2回目っていうことでね、会場が。
すげえな。
いやもう、だからどんなさ、バースデーライブだからさ、やっぱ普段のそのライブとはまた違ったテイストのなんか、いろいろ見れそうだなっていうのもあってね。だから、そこは楽しみにしてんだけど、面倒なのは、バースデーライブだから、きっかりバースデーの日付に合わせてるせいで、平日なんだよね。 いやー、休み取るのめんどくさいなってね。別にさ、その、休み取るのは何も問題ないと思うんだよ。単純にさ、普通にね。こちらとしては、有給とかそういうのあるわけだからさ、休み取っても何かしら問題があるわけじゃないんだけどさ、うん、気持ち的にさ、ライブ行くから休むって、ね、完全に遊びに行くために休むっていうと、なんか気が引けるなっていうね。その、例えばさ、実家に帰省しますとか、うん、そういう理屈だったら、まあまあ普通に、まあ正当な理由だよねってみんな普通思うから、いいんだけど、これは完全にライブ行くって言ったらもう遊びに行くからなーってね。
なるほどね。
うん、だからなかなかちょっと理由付けめんどくさいなーって、ちょっと今からめんどくさく思ってんだけど。うん、でもまあせっかくだからね、楽しめるように、だからそのライブのまでにね、ちゃんと体作りして、臨もうかなって、まあ、ね、まあね、来年でミューズのライブがあるし、そこら辺はね、両方とも楽しめるように、ちょっと体を、ちょっとだけでもね、ちゃんとライブの時間を乗り切れるぐらいや、していきたい
と、ね。ライブやっぱりさ、生活していく上で体力って必要だよ、やっぱり。
うん、まあね、うん。
ライブに関わらず、
まあね、
体力作りってすごい、なんか大事だなって最近俺も思う。
時間が空いてるだけね。
時間はある。
やっぱね、だから、少しずつだけどさ、やっぱ。だからまあ、一度やめちゃったりとかっていうのはあったけど、もうちょっとその、なんだろうね、前の感じが無理があったのかもしれないから、むしろ少し、ペースをある種落とすでもいいから、
うん、
もうそういう続けることなのかなってね。
いや、それだと思うよ。
うんうんうん。まあそうだね。だからちょっと、今後はもう、ね、気持ち切り替えし、ちょっとずつやっていこうかなって。思っているところだね。うん。うん、ということで、前回から始めたラブライブトーク、てか前回のラブライブでしたけど、ちょっと森くんが見れてないということなので、
は
い、今回はちょっとやめときたいと思います。なので、今回やろうと思ってた第2話の振り返りと第3話の振り返り両方ともまとめて、次回の大輔くんの回でやりたいと思います。はい、っていうか、今後多分、森くんの回で1回ずつ飛ぶ可能性があります。
そうだ、回ってこないよね。
ちょっと ね、今の段階で見れてないとなるとなかなか厳しいものが。
そうだね。
だから今後も誰かしら、ね、なんかしらの機会でなんか見れるんであれば、
ね、
問題いいんだけど、ね、まあそこ見れないのであればちょっと。
そうだね、兄さん。回ってこないな。回ってこないな。
そう、そこまでにちゃんと見れますってなるんであればちょっとあれだけど。どうだかなっていうところがあるので。まあ、ということなので、まあ、まあでも、それでもね、今後、まあ、いろいろラブライブトークは続けてきますので、うん、まあ、ぜひとも、こう、聞いてくださる方、まあ、ラブライブトーク楽しみにしている方がどれぐらいいるのかわからないですけども、まあ、ね、まあ、今回やらないからと言って、ね、もうやらないのかと思わないでもらえたらと思います。
はい。
はい。ということで、次のコーナーじゃないね。もう、何を言おうとしてたんだか。ラブライブことに引っ張られて、また違うことになりそうだったんだけど、違う。次のテーマトークに行きたいと思います。
はい。
気前より。
それではテーマトーク来ましたということで、はい、今回はね、まあ、今までなんか、こういうの確かにやってなか、やってたかもっていうか、むしろなんでテーマに出てなかったのかなって気も僕もしてたんだけど、
うん、
方言とかね、そういう、まあ、僕らその、ね、そもそもスカイプ通して収録してて、
うん、
で、まあ、違う県にいる人なわけだし、両方ともだから東京の人じゃないわけなんだよね。僕も一応、今は東京にいるけど、一応地元は愛知だし、ね、森くんたちは福井なわけだから、一応ね、その方言ってやっぱ何かしら、ね、あると思うんだよね。
うん。
うん。だからそういうことについてなんかちょっと聞いてみたいとか、方言についてだ、まあイメージだったりなんだり、まあ、ざっくりとね、方言についてお話ししたいなと思って、今回のテーマに持ってこさせていただきました。ということでね。
はい。
まあだから僕はさ、ほんとわかんないでしょ？
わかんないね。
うん。多分聞いてる人、
そうだね、うん、
もう多分ね、よっぽどの人じゃないとわかんないのかなって思うんだよね。うん、
愛知って、方言どんな方言なの？
愛知？うん、だからなんか、なんだろうね、すごい、だから、なまってるか、なんか、だがやとか、
あ
やーとか。
ああ。
これあの、完全にね、なまりだと思うんだけど。あ、でもそんな言葉をね、あの、使った、多分、名古屋のその、なんか、多分、中心の方の人なのか、むしろ、だから、ちょっと年のちょっといた人、
うん、
だったら多分ね、あの、使ってると思うんだけど、リアルで僕は、あの、まあ、僕がそもそも名古屋の人じゃないっていうのもあるんだけど。
ああ、そうか。
そうそう。そう、名古屋じゃないからさ、あの、お味噌で有名な、岡崎なので。そう、名古屋じゃないからね、岡崎なので。お味噌は。うん、そうそう。なので、そこはあまりそういう部分はなかったと思うのでね。うん、だから、基本的に普通に多分標準語だと思うんだよ。
うん。
その何が結局方言になってるのか、本当今の現状はわかんないけどね。ただ、今までこの気まゆりやってきたトークで、まあ多分伝わらなかったことは多分なかったんだと思うから、多分方言は出てないんじゃないかなってね。うん。って思うんだけどね。でもなんか、あの、こう、標準語だから、方言に憧れるんだよね、結構。
ああ。
だから、その森くんもさ、あの、その今、福井に行っているんで、それ、関西弁寄りなんだよね、やっぱ。
そうだね。いや、でも、福井弁ってのはあるんだ、一応。
ああ、なるほど、なるほど。
あるんだけど、あの、僕ら住んでるのが嶺南っていうところで、嶺北がね、もう一個あるんだけど、嶺北は、すごい、なんていう、方言っていうか、なまりというか、がきつい。
ああ、なるほど。やっぱ、うん、そっかそっか。
すごい早口だし、
ああ、なるほどなるほど、うん。
ちょっと、イントネーションとかも違ったりして、
だね。
うん。
うんうん。
こっちはまだ、割となんていうかな、標準に近いかな。
ああ、よりな。
うん。
でも場所によって結構ね、そこ差があるもんね。
そうだね。今、標準、うん、標準と、まあ、関西弁をこう、混ざったぐらいかな。
感じたもんね。うん、だから割とちょいちょい出てくるからね、そういう関西弁の言葉って、ね、うん、森くんたちと話してると。
うん、
まあ、本編中よりかはむしろ、ちょっとは、それ以外で話してる時の方が多いのかもしれないけどね。
そうだろ
う。うんうん。うん、そうか。だから関西弁とかね、結構そのいいなとかね、うん、割とね、思うんだよね。その、なんかだから、なんだろうね、いいなっていうのとか、むしろその、何もその、関西弁とか方言がなくて、その標準語だけだと、なんか、なんだろうな、面白みがないっていうのもあれかもしれないんだけど、なんかね、つまんないなっていう感じがするのと、なんか、
言いたいことはわかる。
なんか、なんだろうな、硬い感じがするのかな、むしろ。
あ、
なんかすごく、なんかその関西弁とか、その他の方言だと、なんか、なんかフランクな感じっていうのかな、
うん、
なんかすごく親しみがある感じがして、うん、なんかいいなって思うんだよね。うん。うん、割とそう思う。
そうだね、でもね、
うん、
方言、で、やっぱ伝わらない部分が。
そうだね、そこはね。
あるじゃない。
うんうん、うん。
その、いとこがね、
うん。
あの、嶺北の方にいるんだ。
ああ。
いや、きつい方なんだけど、うんうん、福井県の中でもね。
うんうん。
そっちなもんだから、こう、お正月とか、
うん。
まあ、お盆とか、
うん、うん。
こう、集まった時に、あの、話がわかんないんだよね。
ああ、
もう。あの、早いし。
あ、そうか、うんうん。
あの方言だし、
うん、
話がちょっと聞き取れなかったりする。
ああ、そうなんだ、
うん。
やっぱ同じ県でもそんなにもう分からなくなるぐらいに違うんだね。
うん、違ったりするね。
ああ、すごいな。そんなに違うんだ。まあ確かに、だからそういう伝わらないとかっていうことだと、なかなか困る部分って結構あると思うんだけど、
うん、
でも割とその、なんだろうな、ある種の一つの、なんだろう、その人の、まあ魅力じゃないけども、 その一つの武器みたいな感じになる気はするんだよね。
うん、
うん、そんな気は僕だから僕が本当にそういうのが全くない方の人だから言えることだと思うんだよ。
うん、
うん、その前そのねあの働いてたところにあの前働いてたというか新聞配達をしてた時に、うん、あのいたところにした人はその青森の、うん、青森とかうんそうだね青森の人がいたんだけどめっちゃ黙ってたんだよね。
も
う直そうとはしてる、ね、してたとか言ってたけど、結局、でも、あの、聞いた時にやっぱ、あの、あれはむしろ直さない方がいいっていう感じだったね。
うん、
その、なんか、逆に、あれなくなっちゃうと、ね、もったいないって感じがしてね。
うん、
すごい、あれがいい方向に働いてたなってね。
うん。
うん、あ、なんか、その、どことなくす、まあ、田舎っつうと言い回しがあれなんだけど、
うん、
うん、その、なんかね、自然な感じがして、うん、すごくね、親しみが持てる感じが、やっぱし、あの、その時も持ってたんだよね。だから逆に直したがる人多いけどね、その、方言、ね、他県から来た人って、うん、逆にそのね、田舎者扱いされたくないとかさ、
うん、
そういうイメージがあるからさ、
うん
うん、でも割とその、なんだろうね、どんどんとそういうイメージって多分なくなってきてんじゃないのかなって気はするんだよ。うんうんうん、その、昔がちょっとどうかはわからないんだけど、うん、年々そういうのって、あの、方言だからなんだとかっていうのは多分思われなくなっているんじゃないかなって、
うん、
思うんだけどね。
そうだね。
うんうんうん。うんうん、そうだと思うんだけど、まあ、それぞれね、考え方、あれだから、まあ、どうこうじゃないんだけども。うん、
だって、最近は、ほら、方言女子とか、方言男子とかなんか流行ってるじゃない。
そうだね。やっぱ、だからそういうので、少しずつね、認知度が高まってきてるからこそ。
認知度もそうだし、うん、ね、なんか、それがいいみたいなさ。
うん。だから、ある種の、だから、要はだから、一つのキャラクターなんだよね、それが。
うん、
方言っていうだけでも、なんだ他の人とは違う、あの、一つのキャラクターを持っているっていうことになってるからね。
うん。
まあ、そこら辺だからいいものじゃないかなってね、うん、思えるんだよね、
うん。
うん。そうなんだよ。方言ってさ、まあ、ちょっとなんか話が一個飛ぶ気がするんだけど、方言って、だからさっきも言った通り、まあ、イントネーションが変わる場合と、
うん、
言葉が全く違うっていうのがあるよね。
ああ、あるよね。沖縄とかも、
全然違うよね。
全然違う。
うんうん。うん、だその、日本ではあるけども、ほぼ異国みたいな感じの感覚だよね。
そんな感じだった。あの、
うんうん、
沖縄に修学旅行でね、行って、あの、1日目が民泊だったんだよ。あの民家に普通の、うんうんまあ、そういう受け入れ体制の整った、まあ、村があるんだけど、
うんうん。そうだよね、そういうところね、うん。
そこ行ったんだけどね、もうそこのおばちゃんの、
うんうんうん、
もう、何方言がすごくて、
うん、
話が分かんなくてさ、
まあそうだよね、
方言の勉強とかしたんだよ、
そこ
で一応、
うん、
いやでもそれでもねやっぱ慣れなくて、
そうだよね
ほとんども分かんなかったね、まあ、なんとなくは分かるんだけど、うん、
全て理解しようと
そう、うん、
するのはね、
うん、難しかったね、
うん、そうだよね、だから、その、イントネーションとコードの部分であれば、だむしろ、だから、そっちの方なのかもしれないねってね、好かれるっていうのはね、だけど、求められてるっていうのは、
うん、
こう、イントネーションがちょっと違って、なんかちょっとね、ちょっと上上がるところ下がったりとか、そういう若干の部分が、まあ、好かれるものになってるのかなって気はするけど、まあなんか、イントネーションってさ、でもさ、たださ、普通に話してる時とかって、やっぱ意識しないじゃないの？もう、だから要はさ、こうやってさ、ラジオやったりとかさ、してさ、まあ自分の声をさ、自分で聞いたりとかするようになるとさ、なんか、その、なんだろう、言い方変だなとかって、若干思う時ってあるじゃないの？
うん。
うん。だからそういうのをすると思うんだけど、やっぱなんか、普通の生活だけを、普通の生活か、そういうね、こういうことをしてない人たちからすると、本当にだから、イントネーションって、だから、やっぱ仕事なら、アナウンサーとか、
うん、
要はそういう仕事、声を出して、そのね、見せるような仕事をしないと、やっぱね、わかんないんだろうね。
はいね。
うん。だからその、なまってることをわからない人っていうのが出てくるんだろうなってね。
ああ。
うんうん。
どうなんだろうね。まあ、うん、本当に、だって、それこそさ、
うんうん、
そういう気ないとか、
うん、
ってなると、やっぱ周りもそうじゃない。
そうそうそう、周りもね、同じだからね。
そう、だからやっぱり、意識しないんだろうね、あんまり。
うん、気づきようがない
のかな。まあ、気づいてるとは思うんだ。これは、すごい、まあ、方言で喋ってるね、とは思うんだろうけど、やっぱりもうそれが当たり前になってるから。
そうそう、直そうとしても、その周りがやっぱね、方言で喋ってると、どうしたってそっちに釣られちゃったりとかね、直そうとしてるってか。
直す必要がない
もん、まあ、気がないわけだからね、そもそもね。
直す必要もないから、
う
ん、
そうそうそう。
それで生活はね、十分にできるわけだから。
うん、要はさ、要はそういう感じに仕事にしてる人、うん、アナウンサーだったりとか、役者さん、まあ、声優さんだ、まあ、俳優さんだというか、そういう人たちだと、やっぱそういう人たちはちゃんと標準語で、喋らないと、まあ、ね、見てる人たちに伝わらないことになっちゃうから、
うん、
ね、ちゃんと標準語に戻さなきゃいけないけども。
うん。まあでも、たまに関西弁の、
うん。
人とかいるけどね、うん、役者さんとかは。
まあ、なんだろうな、役者ってか、関西弁はいいんだけど、単純に役をやるときとか、そういうところでちゃんと、引っ張られなければ問題ないっていうところだと思うんだけどね。
まあ、それがプロなんだろうね。
そうだね。ちゃんとそこの切り替えがしっかりできる人であるんだったら、何も多分問題ないと思うけど、逆にそういうね、そういうことはできないんだったら、もう完璧にシャットアウトして、うん、もう標準語にするっていうのをね、するっていうのをやらなきゃいけないだと思うね、そういう人は。なんだろう、芸人さんとかはさ、結構関西の人とかが結構多いから、結構関西弁のまんまで、通ってる人っていうのは逆に多いと思うけどね。そっかそっか、方言。でも森くんは直したいとかって思ったりするの？
方言？
うん。
いやうん、まあどうだろうね。あんまり、うん、言うほどの方言もないから、
うん。まあだから若干関西弁っぽくなるのはイントネーションがどうこう違ったりとかそういうぐらいだもんね。
うん、だから。なんだろう、まあ、わかんないけど、
うんうん、
直そうと思えば直るのかなって。
ああ、だからちゃんと意識してね、喋るっていうか、
そうそう、沖縄、まあイントネーションはちょっと難しいかなとは。
そうだね、そこは本当にちゃんと、ね、
思うけど、
うんうん、
その沖縄とかさ、
うんうん、
そういうなんかすごく方言の、
だから全くなんか日本語じゃないんじゃないかって思うぐらいの方言になると。
強い地域の人
だと
比べれば、
うんうんうん、
まあ、比較的直しやすいのかなって。
ああ、もう、だから変わる部分はそんなに少ないからってもね。
まあ、わかんないよ。その方言の強い地域の人たちが、標準語に直すのに苦労するのかどうかは。
そうだね、そこは。
わかんないけど。
うんうんうん。
うん。わかんないけど、自分の感覚としては、まだ治りやすい、治しやすいって、
あ、
うん。は思ってるね。
そっかそっか。
うん。
いや、今後さ、やっぱ、県外に出る、まあ出ることになるんだよね。
うん
うん、なるとするとどうなのかなって思ってね、僕は。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。こう、直さないでそのまま行くのか、いっそちょっと直して、行くのかなとか、ちょっとね、思ったりしてね。
でもなんか、そのさ、まあ、県外に出たとして、
うん、
行く先に、
うん、
行く先で影響は受けると思うんだ、その。
ああ、そうだね。割とそういう、あるもんね。
あるじゃない。
うんうんうん。結構だから、
まあ、東京から、まあ、大阪行くとか、
うんうん、そうそうそう。
すると関西弁になったりとか。
うん、どうしてもだから、周りが関西弁だから、自分一人だけが標準語ってのもおかしいというわけじゃないけど、やっぱ引っ張られるんだよね、そういう言葉は。うん。
う
ん、
なるほど。
まあじゃあ、まあ、意図せず変わるのかもしれないって感じなのかね。
そうだね。
うん。まあだから僕も本当コテコテにそんなね、なまるような人たちにね、周りにいるような環境がほぼなかったから、ね、もうほぼ標準語で通せてきたからね。 まあ、変えようとか別にする気は別にないんだけど、そんなね、別に、エセ関西弁とかね、するわけじゃないからね、まあ、望みみたいな感じにするわけじゃないからさ。そうそう。もうね、不特集にも言ったけども、なんか関西弁とか強風の言葉を話すとっていうかね、聞いちゃうとさ、なんか望みに聞こえてね、仕方がないっていうね。もうね、ラブライバーの、あれなのかなってね。
佐賀なのか、
ね。佐賀なのかもしんないねってね。もうなんか、いや、なんか望みがね、とてもなんかなんだろうね、便利なキャラクターだから。
そうなんです。
使い勝手がよろしいのでさ。
そのメールとか LINE とかで、
うんうんうん、
誰かがこうやんな、みたいなことを、まあ、こうやんな、もなんか望みっぽいけど、
う
ん、そうだよねっていう提示をしてきたときに、うん、大概俺は、せやねって返す。
そうそうそう。う
ん、もう、望みがね、便利だなと思って。
汎用性がね、良くてもうね。
そうだねって返すより、なんか、せやって返した方が文字数も少ないし。
そうだね。楽であり、なんかよりなんか親しみがあってみたいな。うん、
使ってる。
そうか。やっぱりそうなんだな。じゃあまあ、ね、まあ聞いてる方にラブライバーがいるのかどうかわからないですけど、まあ関西弁、まあ、使うのかどうかはわからないですけどね。まあ、そういう状況になってもまあ、自分だけがなんか薬と楽しんでいればいいのかなってね。
そうだね。
うん、いればいいのかなと思います。それじゃあこんな感じかな。トークはこれ辺にして、次コーナー行きたいと思います。
はい。
気まより。
よかれ悪かれ。来ましたよ、カリワルカレです、
はい。来ましたね。
いやー、母の日。
そう、母の日にやる予定だったんだよねって。
だって、
そう、母の日というテーマを、母の日という日があったから今回のテーマが来たんですけども、うん、配信が一周遅れちゃったせいで。
結局、このち、そんな計測なり。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。
まあ、とりあえず、これは、ロスタイム的な感じの、
はい、
ものだと思ってもらえたらと、うん、思いますのでね。
はい。
こんなお母さんはいい嫌だというテーマで。
はい。
まあ、募集したところ、2通来たので。
はい。
早速紹介していきましょうかね。
はい。じゃあ、1通目、V メーダーさんからいただきました。
ありがとうございます。
いきます。魔法の鏡の言ったことを信じる。
魔法の鏡の言ったこと、
うん、を信じるお母さん。
あなるほど。今回はあれなのか、なんかそのおとぎ話的な
あかな
感じのテストなのかな。
うん、
なんかこの後のメールも若干チラッと見たら、後メールじゃね、後のやつも見たら若干それっぽいなって思ったら。うん、魔法の鏡の言ったことを信じる。
それがね、これで事件に発展しなければ別に。
そうだね。その何かしらさ、そのね、危ないことにならなければ問題ないかなって。
うん、
ただそのね、鏡の言ったことを信じているだけだったらいいんだけど、ね、うん、なんかね、自分よりも美しい人が誰かみたいなことをね、聞いてしまったらちょっとあれかもしれないねっていうのね。
そうだね。
うん。うん、まあ聞く分には、信じる分にはいいけど、なんだろうね、こういうのはあれだよね、だから怪しい宗教みたいなもんだからさ。
そのちょっと危ないかな。
うん、まあ、ね、別に宗教をディスってわけでも何でもないけども、うん、ね、信じ込みすぎもあれなので、なんだろうな、テレビの占いみたいに、うん、いいこと言った時だけでも信じるみたいな、軽いスタンスにしてもらえたら、いいかな。
そうだよね。しかも、でもな、魔法の鏡だから、そんな軽いもんじゃないと思うんだな。
まあね、結構ね、
怖いでしょ？
なかなかね、現実ないものなわけで。
うん、
こんなものがあったらなかなか。
これはちょっと、いただけないな。
そうね。もうちょっと怖いなってね。 うん、何か事件が起こってからで遅いなってね。もうとりあえず、この親がいる、うん、この親だった場合は、あの魔法の鏡を叩き壊すしかないかなって。
そうだね。叩き割っていただくと。
うん。
ということで、これちょっといただけません。
はい、いただけません。
はい。
はい。
はい、次、リンゴ作るのが得意、不穏とね、意味を含む。
うん、
いいかな、
うん、だね、
これはね、
まあだから、
ね、だからもう続きだよね。
そうだね、うん。だから、この注釈の意味合いがなければ、何も問題ないかな。
じゃあ、含んでる。
そう、この、なんだろうね、含んじゃって、なんだろうね、なんか毒薬を漏れちゃったりとか、そんな感じのことをできちゃったりすると、
ね、確実に漏れるよね、この人。
そうそう、そうなると、
いただけないよね。
そう、いただけないね、やっぱちょっと、事件がやっぱ起きちゃうなってね。
そうだね、ちょっとね、いただけないな。
そうね、これ、そう、どうやって対策するにはどうしたらいいのかな。リンゴを作るのが得意で、ね、いろいろできちゃうっていうのだと。
これを、
うん、これを防ぐための方法。子供と、子供になってた場合。
防ぐ方法なんて、ねえよ。
あれかな、リンゴを作れない環境に移動するしかないのかな、砂漠とか。
そこまでするか。
でもそうしたら、そうしたら作れないんじゃないか、
まあ、作れないけど。
だったらね、悪巧みもできないことだろうから。
もう悪巧みをしてる時点で良くないよ。
それはね。まあでも、単純、でもこれはとりあえず、別にリンゴ作るのが得意だけで別に単純にね。だけだから別に。
でも含んじゃってるからね。
まあね、含んじゃってるからね。まあ、これもいただけないですね。
いただけない。いただきません。
はい。
はい、次、舞踏会に行く。まあ、これは別に。
まあ、舞踏会に行くだけだったら何も問題ないんだよね。
舞踏会って踊るんだっけ？
そうそう、踊る踊る。
踊るのか。
なんか武道会とかになると戦うことになっちゃうかもしれないけど。
そこだよね。
そうそうそう。なんだけど、舞踏会は踊る。
あ、舞踏会なぁ、でもなぁ。
だからなんかこのね、うん、母親が、の、なんかなんだろうね、召使いがいて、ね、その召使いをね、手荒く扱ってたりとかして、とかね、うん、そういうことになると、あとあと何かしらね、結局、天罰が下るんじゃないかみたいなね。
舞踏会だ。舞踏会は、なんだか、日本では、あまりこういう文化が、ね、うん、ないからさ。
そうだね。まあ、てか、日本っていうか、なんだろうね、この、現代的じゃないのかなってね。すごくなんか、貴族とか、
ダンスパーティーみたいなさ。
ああ、軽くなんか言うとそういう感じじゃないか。なんかなんだろう、ディスコっていうか DJ とかなんだろう、クラブ的な感じかな。どっちかといえば。
今で言うと。
うん、今の言い回しだとそんな感じなのかなってね。
わかんないけど、全然違うと思うけど。
多分ね、だいぶね、なんだろうね、品格的なものがだいぶ上のものだと思うんだけどね。
うん、だいぶ、まあ今で言ったら、まあそれぐらいかな。
う
ん、
意味的にはそういうところだろうけど
だからね、それを思うと、母親でしょ？
うん。
結婚してんだよね。
そうだね、母親だもん。一応、だから子供がいるっていうことだから。
そうだね、で、これが、舞踏会で、うん、まあ、実の夫と踊ってるなら、いいよ。
そうだね、それは何も問題ない。多分、仲むつまじい夫婦なんだなって思うだけだからね。
そうだね。すごいなんか王子様とかさ、
あなるほど、
ちょっと引く、いや、わかんないよ、昔の、まあまあまあ、
うん、
昔がそういうのが昔はそういうのがね当たり前だったの、
うん、まあそうかもしれないけど、なんか現代にしてしまうと、なんかね、若干不倫の影みたいなのがなんか
出てくるから、うん、まあ現代なら、いや
現代ならね、うん、
いただけません。
そうだね。いただけない。多いね、なかなか。なかなかいいのが出てこないね。
次ね。
うん。
実は怪物だった。もういただけないです。嫌です。
獣人ってやつですね。もうだからもう。
要するに、自分も、
うん、半獣人みたいな感じなわけだね。
体 怪物の血を引いてるわけでしょ。
なんかあのね、よく物語的にね、よく蔑まれる役だよね。半分人間で、
ね、
そう、半分人間で半分ね、別の何か動物だったりとかっていうのね。
ああ、
なかなか、その、親が悪いとかっていうのじゃないんだけど、まあね、付き合い、そのね、その、恋愛するのには、そのね、まあ、性別もあるし、まあ、ね、種族つの、まあ、ね、いろいろ物語的なことを考えれば自由だからいいっちゃいいんだけど、まあ、子供的に何かしら弊害があったら怖いなってね。
うん。
うん。
これはちょっと、
親に全てが責任があるかってわけじゃないんだけど。
そうなんですね。
まあそこはもう。
これはちょっと。
なんか、いけないというのはちょっとあれなんだけど。
どうかな、その。
だろうね、ここは。
厳しいな、これもな。
バッサリ切るってわけにはいかないんだけど、ただ別に、うん。まあ、親に何も、だから親は
責任はないんだよ。
だから別に母親が悪いわけじゃないから、これは。
うん、
母親自体は何もいいと思うんだけど、あとはなんだろうね、環境づくりみたいなものなのかもしれないね。そういう半分、ね、怪物の危険でも何も問題ない生活が送れる環境をちゃんとね、作ってもらえるんであれば。
母親が、
努力、
例えば、
うん、
まあ、夫が人間だとしよう。
そうだね。
夫が人間で、その夫は、うん、その自分の、好きになった女の人が実は怪物だっていうことを知った上で結ばれているなら、うん、俺はこれを良しとしよう、うんうん、しかしこれをこの母親の方がこの人間を騙してどうこうしてやろうっていう考えならいただけません。
もうてか、その、騙そうっていう思考の時点でもうすでにダメだからね。うん、もう恋愛っていうかそういうことじゃなくなっちゃうからね。
それ
結局、何をしたいが目的なんだろうっていうことだよね。うん、
そう、だから、あと、そうだな。
うん、
この、お母さんが、
うん、
私はこの男の人と結ばれたい。でも、私は怪物だ。
うんうんうん、
でも、どうしても結ばれたいから、怪物であることを伏せていようなら許す。うん、
ああ、裏がそのあるとかじゃなくて、
そう、もう純粋に、この人と、
うんうん。
襲われたいんだっていうね。うんうん、
でもなんか僕は、それだったら、むしろ、ちゃんと打ち明けてほしいなって気がするんでね、
うんうん。
打ち明けて、じゃあやっぱなんかそのね、お互いそのね、後々結局バレたら、それはそれでなんかね、いろいろ問題があるわけだから、結局それで何かあるぐらいであるんだったら、最初からやっぱちゃんと、まあ、そのね、いろいろ勇気はある、必要なことだとは思うけど、やっぱ打ち明けてちゃんと、お互いちゃんとやっぱ、それでもちゃんと付き合いたいんだったら全然いいかなって思うんだけど、隠し通していこうっていう考えだとちょっと今後が怖いなって思うから、ちょっと僕はあれかなってね。
なるほど。
うん。
なるほどな、これは難しいな。
そうだね、なんか。
でも、うん、ここ、ほんとこう、いただけないことが続いてるから、
そうだね、
これは良しとしよう。
そうだね、これは良しにしよう。
これは良しにする。
はい。
はい、じゃあ次行きますね。
はい。
敵に囚われているが、助けに行ったらボスとできてて、さらに、イフ兄弟と殺し合いをさせられ、勝つと、お前は鬼子じゃ。わしの子ではないと罵られ敵ボスに目の前で殺される。え、何これ。
設定がいろいろよくわかんないんだけど、
ただ敵に囚われているが助けに行ったら、あ、お母さんは
助けに行ったらボスとできちゃっててでさらにイボ兄弟と殺し合いをさせられる。だから父親違いの、兄弟だからそのうちのボスの間にできた子供たち、
うん、
オスと母親の間にできた子供たちとね、殺し合いをさせられて、まあ勝っても結局鬼子扱いされて、
うん、
結局何もよ、結局そこで殺されちゃうんだよね。いいこと何もないよ、これ。
わしの子ではないと罵られ敵ボスに目の前で殺される。殺されるのは誰？
殺される、この流れだと、とりあえず、母親の子供は、飼ってるはずだから、子供が、
殺されちゃう。
あれでもこれ、むしろ、元の親から言われたんじゃないか、これって。でも、ボスの前で殺されるんだよな。あれ？鬼ごじょって、そもそもだってね、敵の、ちょっとこれどうなんだろう。だって鬼子、そもそも自分の子じゃないもんなーってね、ボスって。設定がちょっとこれわからないぞ。
ボスとできていたのは自分のお母さんです。
お母さんです。
で、さらに、その、
間にできた兄弟
と自分は殺し合いをさせられまして、
で自分が勝ちました。で、勝ったら、
お前は鬼子じゃ、わしの子ではない。
と、ののしられ敵ボスに目の前で殺される。これ
お前は鬼子だ。じゃあ、わしの子って言ったのはお母さんだよね。多分。
そうだと思うよね。
と、ののし。
うん。だから、お母さんが、何があったんだ
わかんない、これ。
とりあえず、なんだろうね。この、ボスとの関係をやっぱ続けていきたくなっちゃったのかな。それで、要は、今までの、子供が、弊害になっちゃったからとかそういう感じなのかね。ちょっとこれは、でもそう考えるとあれだな。ダメな感じだな。
そうだなっていうのはもうダメだろう。
どっちみち、最初の時点でね、できちゃってる時点であれだし。
もうダメだろう。
とりあえずこの。
殺し合いさせちゃってる時点でダメだろう。
とりあえずこのお母さんはちょっとね、まあ自分、それは自分が、ね、それぞれ自分は一番だと思うからあれだけども、あまりにも子供のことを考えなさすぎてないじゃないかなってね。
ちょっとこれはダメです。
ダメです。
ダメです。
はい。
はい。ということでね、はい、やっとね、いつ終わったんです
か、
ね、
そう、いつ終わったの、まあ、長かったな。もう、まだや、もういつあるんだよ。
それはちょっと。
サクッともうちょい行
きます。スムーズに行こう。
そうかね。
はい。じゃあ、部員名、ダーさん、ぎっくり腰さんからいただきました。
ありがとうございます。ぎっくり腰大丈夫なのかね。
大丈夫です。はい。じゃあ、行きます。はい、ママは、小学4年生。
ああ、あれ。
それなんか聞いたことあるな。
はい、某作品だね。
だよね。ドラマだよね。
ドラマじゃない。
あれ？
あれ、アニメ、漫画だね。
あ、あれか、そう未来から赤ちゃんが来る。
そうそうそうそう、未来から赤ちゃんってやつ
だ。あれだ。
あれ。
あ、思い出した、分かった。
次。まあ、いいか良いかも言わなくなっちゃった。
本当だ。これはもういいです。
あ作品として。
最終回どんなのか知らないですけど。
最終回忘れたな、僕も。どんなだったかな。
まあ、きっと、ハッピーエンドっていうか、まあ、なんかいい感じで終わるんでしょう。
あったかな、覚えてない。完全に覚えてない。
で、なんかね、途中でね、その未来の自分となんか交信していた気がするんだな
ぁ。あー、そうだったっけ？なんだったかなぁ。なんか見た
記憶違ったかもしれないけど。
すっごいふわふわした感じでね、見た記憶とかね、あるんだけど、覚えてない。
なんそんな気がするから、まあ、未来の自分もちょっと安心していたんだろう。
だと思うね。だから悪い感じには進まないんだろうねって。
人大丈夫さ。
うん。
次ね、ママは、お邪魔女。
あー、見てたな。
これはね、
そうだね、いたね。
見てたな。
うん。
お邪魔女の次に来る言葉の人だよね。
んこれ、そうだね、ママは、そうだね。
ドレミちゃんの話だよね、これ。
そうそう、ドレミちゃんが、
ママ。ドレミちゃんだよね。
な
って誰だっけ、あの子。赤ちゃん。
あの子なんだっけ。
花ちゃん。
あ、そうそう、花ちゃん、花ちゃん。そうそうそう。
ね、確
かに。ね、なんかシリーズ進んだら、ね、成長しちゃっててか、ね、同じ年、年になっちゃったりとかしてね。
そうそう。あれはなんか、ちょっとね、見ててね、 なんだろう、もうドレミちゃんがかわいそうでしょうがなかった。なんか大変そうだな。
ああ、まあね、あの年にしてやっぱ、まあ手前のもそうだけど、やっぱそのね、幼いながらにね、親になるって言うとなかなか大変だからね。
しかもそのドレミちゃんはさ、うんうん、もう自分
ん、あ、ちょっと
同じでも身長的にさ、
うん、
ほぼ同じおじさんになってたよね。
そう
だ、
うん、うんうん、そうそう、
広い、ね、だから
なってたなってた。
だからね、そのなんだろう、戸惑いがあったと思うんだよね、
うんうんうん、
自分の子供、
そうそう、
子供はだって赤ちゃんじゃないみたいな、
うん、
ね、
そうだね、
自分と同じぐらいの背丈の子を目の前にして、これあなたの子供ですよって言われても、
うん、
余計に混乱に混乱でしょ。
そうだね、なかなか、ね、
これはあの、うん、ドレミちゃんのことを考えてダメです。
あ、なるほど。そうだね。
ドレミちゃんのことを思ってダメですね。
そうだね、そこのキャラクターの気持ちを組んで、うんうん、そうだね、お邪魔女なんか16歳のやつやってたりとかしてるけどね、小説版で。
そうね、
今さら出すのかってびっくりしてたから、見てるけど。
じゃあ次いきますね。ママはプリキュア。言っちゃってるやん。プリキュア？ママがプリキュア？
あれなんだっけ、ね、僕もうプリキュアそんなに見てないんだけど、最初のシリーズだっけ？
わかんない。最初のシリーズ。
でもなんかおばあちゃんだっけ？おばあちゃんがなんかプリキュアだったんじゃなかったかな。
何それ。
なんかね、そんな感じの設定だって記憶があるんだけど、僕もすっごいうっすらしてるから覚えてないの。
なんだそれは。
でもなんか血筋的なものがあったんだよね、そういうプリキュアの。
そうなんだ。
うんうん。
知らないな、これ。
僕もよく覚えてないけど。だから要は、親もプリキュアで子供もプリキュアだってことだ。どうなんだろうな。これは、その、だから血筋繋がっちゃって、親心というか、なんかそういう気持ちで危ない目に遭っちゃうとかっていうことを考えると、ダメなのかなって気もするんだよね。
どうなんだこれ、全然わかんねえな。
どうだったかな、設定があまりにもわからない。あんま覚えてないから。まあ、とりあえずどうなん、は、あの、とりあえず今の感じのことを聞いてみて、森くんはどっちだと思う？
そうだな
ぁ。うん。
プリキュアでしょ
う。うん。まあ、要は、あの、要はだから、ね、可愛い子には旅をさせろじゃないけども、ね、いろいろな目に合うのもありなのかって思うのか、逆にそういう目に合わせたくはないとかって思うのであれば、ないかとか。
そうだな、自分が、いや、自分がって言ってもな、ママじゃないから。
まあね、でも父親としてね、いるとして、その娘が危ない目に遭うのは、許せるのかどうかみたいなね。
いや、これは嫌だね。
そうだ。
いや、でもな、それ言い出すとね、ママは小学4年生。不安、あ、でもそっか。ちょっと違うもんな。あ、よし。プリキュアはダメだ。は
い、なし。
はい、命かかってるしね。ダメだ、これは。
うん。
ダメだ。
はい。
はい、次。ママは美少女戦士。
ママなのね。
これはね、ついこの間、知ったんだ、
うんうん。あ、そうなの？
ついこの間、アニマックスをふとつけたら、
うん、
ね、あれはなんだ？
ん？
セーラームーン、タイトルが出てこない。
ん、どれだ？いくつかあったけど。
わかんない。セーラームーンに羽がついてる時のシリーズだ。
ああ。
なんかいっぱいセーラー戦士がいた。
そうね、いっぱい。うん、わかんないけどね、僕もちょっと。
その時に、おちゃんが、俺初めて知ったんだ、あいつはチビムーンって言うんだね。あいつがママを信じてみたいなことを言ってて、セーラームーンの娘なんってなって。
そうなんだ、僕も知らなかった。
多分そう。
へぇ、あ、だからそういうことか。だからママは、
だからチビウサって、
チビウサは、あー、なるほどね。
月のうさぎの、チビバージョン。
へ、うん、そのこと、そういうことか。
多分。
でも、あれだな、この考えからするとさ、さっきのプリキュアと同期の考えからすると、やっぱ危ない目に遭いそうだからね、これも。
となると。あ、でも、あ、ちょっと待ってよ。
ん？これ、なん
だい？違うよ。
ん？
ママはだよ。だから、プリキュアだから、
うん。
お母さんがプリキュアならどうだって話でしょ？
そうだ、ね、あ、まあ、だ、子供もなるんじゃないっていう状態であればってことだよね。
ああ、うん、ね。
だけだったら別に、確かに何も問題ないよね。
お母、あ、でもね、そうだよね、お母さん。
うん、まあ、お母さんだけだったら何も、多分この流れは多分、結構どれも多分問題ないんだよね。正直な話言ったら。お母さんがそれで、例えばそのせ、どれも今までのやってきたのも、お母さんがっていう条件だけで他のや、なんかいろんな設定を引き継がないのであれば、何にも多分どれも問題ないんだよね。
でも、お母さんがプリキュアっていうのを、まあ、マイナスに捉えれば、うん、その母親が命をかけて、地球を守ろう、守っている。
ああ、現在進行形ですっていうことね。
うん。危険性はあるけども、うんうんね、プラスに考えれば、
うん、
お母さんは、まあ、プリキュアの世界なら人類最強でしょ、うんうん、プリキュアってきっと。
そうだ。
だから、プリキュア、自分のお母さんがプリキュアってことは、
うん、
まあまあ、この辺、なんていうのかな、大体の、安全は保証されるよね。
ああ、確かに。
うん。守って、お父さんより守ってくれそう。
うんうん。それは確実にね。
うん。
ああ
。ただ、それで言うと、お邪魔女も、
うん。
まあ、なんだろうね。娘からすれば、
うん。
きっといいんだろうけど、そう、だから客観視したとき、うんね、
うんうん、
第三者の俺らからの目からすると、
そうだね。
ドレミちゃんはちょっとかわいそうに見えた。だからダメ。
うん、そういうことね。
プリキュアは、戻るけど、
逆にまあいいのかもしれないって感じになったかな。
ドレミちゃんはだって下がってることないから、わかんない。
そうだ。
プリキュア、まあでもどうしようかな。プリキュア。
いろいろちょっと考えが。
いや、やめとく。
あかんよ。これ長くなるよ、このまま。
もう巻きでいく。
巻きいこう。さっき
も。プリキュアは、うん、やっぱり、やめとこう。
はい、なし。
う
ん、じゃあ、
命かけて
みる。はい。じゃあ、美少女戦士も、
これは、
うんうん、
これは、美少、お母さん、
うん、
美少女戦士だ。娘も多分美少女戦士になってると思う。
そうから、
だから最近新しくさ、うん、セーラームーンの。
そうそうそう、またやるって言ってたからね。
だからそれを聞いたときに、
うん、
あれってさ、娘の話じゃないの？
あれそうなの？
違うの？だから。
でもなんかまあ確かになんかキャストは変わるとは言ったから、ただその、あれだよ、ウサギの声は同じだって。
だから、ウサギとタキシード仮面の子供の話じゃないの？
どうなんだろうね、全くあれ分かんないからな、
まあ、だから俺はそうだと思ってたんだけど、
あ、多分
見たら、
うん、
あ、月の娘はチビムーンだし、
あ、
娘が変わってるみたいな。だから今回はチビウサがいない話なのかな。
確かに、だから子供の設定なのかもしれないね、それは。
で、なって、どうなんだろう、
っていうことは、やっぱり子供美少女戦士なんだねっていうことになるよね。うんうん、
だから、
うん、
だからやっぱり美少女戦士を引き継ぐじゃない。
うんうんうん、そうそうそう。
だからその、これは、
うん、
その娘が、どう思うかだよね、
うん。そうだね、娘次第かもしれないね、その受け継ぐのかどうかっていうのは。
お母さんが美少女戦士だったから私も美少女戦士やらなきゃダメじゃない。
そんな使命感はない。普通。まあ、そのテレビアニメ的な、アニメの的な物語の流れとはまた違うけど、何かしらね、でも多分、そんな、まあ、子供向けとは言ったものの、いくらなんでもその設定は、に無理は多分あると思うから、何かしら理由がなければやらないと思う。
どうかな、美少女戦士か。あ、これもやっぱちょっとプリキュアに近しいものがあるから。
うん、そうそう、近いからね。
ダメ。
うん、ダメ。
悪い、おられます。
はい。
はい。これがね、わかんないのな。ママはポヨポヨザウルス。これちょっと調べました、今。
あ、今調べた。
そしたらね、出てきました。うん、ママはポヨポヨザウルスがお好きっていう、
うん、
なんかね、実録育児漫画だって。
へ
ぇー。社長ママポヨ。
なるほど、そういうのがあるんだ。
あるらしい。
へぇ
ー、これはね、
うん、
作者実体験を綴った実録子育て漫画全4巻。
なんか最近そういうのあるもんね、実録の子育て漫画、聞きな、まあ、お母さんが見る感じの漫画っていうのよくあるもんね。
可愛いけれどもやんちゃでパワフルな怪獣ポヨポヨザウルスの子供たちに振り回される青沼家の生活や親子の触れ合いを描いている。
ああ、
うん、
なるほど。
郵便局、学資保険、テレビキャラクターが使用されて話題になり、続いてアニメ化が行ったと。
へえ。
これはね、制作というか、まあ、放送期間かな、
うん、
は1995年9月2日から1996年の8月31日まで。
うん、ああ、うん、それは分からないわ。
分かんない。
そんな昔分からん。
分かんない。だってね、からね。
うん、そうだよ。
95年生まれてないから、ね。
生まれてないでしょ。だって僕だって、
96年だから。
そう、僕3年生まれだから2歳とかでしょ。記憶ないよ、そんな頃。
わかんない。これ初めて聞いたもん。
そう、僕も初めて聞いて、へえ、こんなのあるんだって思ったよ。
しかも出版社が婦人生活社っていうね。
ああ、まあだからやっぱお母さん。
僕らが手を出さないような。
そうそうそう。母親が買うやつだね、やっぱ。そういうのって。なるほど。
僕よりずお母さん好きでもいいんじゃない？
いいじゃない。これは別にいいんじゃない？もうちょっと、もうね、わからないからもういいと思うんだ
よ。いいと思う。子育てでしょ、
うん、そうそう。子育ては、
ね。いい。これはいいですよ。
いいと思う。
はい。次ね。
ね、
未来から来たという猫型ロボットを受け入れて生活している。
うん、
これはね、ね、うん、どうだ？これは、
まあ、この、その未来の世界の話だし、まあ、そもそもこの猫型ロボットがそのね、子育て用のロボットだしね。
うん、
まあ、今のもまだ時代だとね、そういうロボットって、まあ、介護ロボットとかちょっとずつ進んではいるけど、まだここまで来てるわけじゃないじゃない？ただ、この未来の現実からすれば、多分別にこれが普通なんじゃないかなってね。まあ、親のその仕事の都合とかいろいろあると思うからさ、この、やっぱね、事情っていっぱい。で、なんだろうな、託児所に預けるとかってのもやっぱ、
すごい、
あれなのか、
ね、
そうそうそう。っていうのも、やっぱしなんか、あれなのかなって、やっぱ、まあ、ちゃんと、ずっと同じ人が、構ってもらえる方がむしろ、子供としてもね、親としてもお互いに心配がないのかなって気がするからね。うん。だからこれはなんか、現実としてなんか、いいことなのかなってね。昨今のそのね、共働きの生活、ね、両親共働きの普通の家庭であるのであれば。うん。
いいんじゃないかな。
うん。これはいいと思うよ。
うん。
まあ、これがママってわけじゃないけどもね、猫型ロボットが。
うん、
うん、
まあまあまあ、それを受け入れて生活しているのがママですよ、
ね、そうだね、
いいママです、
うん、いいママ
はい、じゃあ最後ね、
最後
いきますね、うん、ママは20年間嵐を呼ぶ幼稚園児のお母さん、
いやー長くいもね、これずーっとだもん ね
10年間嵐呼び続けてるんだ、
うんうんうん、まああれだよね。まあ、もうこの、今言おうとしてることでも作品名言っちゃいそうなものになるけど、サザエさん時空ってやつだよね。季節感はちゃんと進んでるのにもかかわらず、年だけは年食わないっていうね。
そうだよね、うん、20年間やってまだ5歳だもんね。
そうそうそう、まだ5歳だからね。
20年もやってんだ。
ああ、そうか、もう20年になるのか。
そんなやってんの。
そうか、長いんだね。
ああ、でも、あ、でも単純に考えるとそうか。
やっぱそれぐらい。
生まれて、生まれる前からやってるって。
そうそう、僕らがね、生まれる前からすでにやってたんだもんね。
はあ、すげえな。
いやー、なんかそう考えるとすごいよね、なんか。
すごい、このお母さん、すごいお母さんだ。
あ
このお母さんもね、なんだかんだ、うん、まあその、なんだろうね、テレビシリーズではこう、まあ、怒ったりするけどさ、
うん、でもいいお母さん、
劇場版になるとね、そうそう、やっぱり親子の絆を描く作品なので、うん、そうそう、結構ね、これはね、僕すごく好きなんです、
うん、僕も結構好き。
うん、映画はね、やっぱ泣けるからね。
映画はね、もうなんか。
すごい泣けるからさ、
うん、涙なしでは見れない感じのね。
普段あんだけ、ね、こう、
うんうん、
さ、まあ、確かに笑いもあるけども、やっぱ、うんうん、親子ね、
そうそう、
絆を描く、描いたり、とか、まあ、友達とかね、
うんうんうん、
やっぱ感動できるし、
そうだね、
まあそういうなんだろうね、作品の影響もあり、俺はこのお母さんが好きだ、
うん、うん、そうだね、好きだね、
個人的にあり、
はい、ありです、
はい、
はい、ということでこんな感じでいろいろ、
はい、
まあありなしいろいろつけてきましたけど、ちょっとね、それでこの流れを読み解く上で僕ね、何回もここ最近の回を聞いててやってて思ったんだけどさ、なんか僕ら作品のこと気にしすぎだよね。
そうだね。
そう、なんか原作は何だろうとか元のことは何だろうって最初に考えすぎだと思うんだ僕ら。
本当だね、もうそれを
いっそ取っ払った方がいいと思うんだ、最初から。
いいね。そうだね。
そう。だから、ここに出された、提示された条件だけを見て、
そうだね。
判断した方が、多分、ね、いいと思う。
そうしよう、そうしよう。う
ん、そうしよう、ほんと。じゃあ次回からはね、もう、この、言われたテーマで来たものに対して、何か原作がある作品であっても、
うん、
その作品を気にせず、僕らでは、どう思うかってことね。やっていくことにしよう。
はい。
そう。何回かかね、ちょっともやっとそこを思ってたんだ。
なるほどね。
うんうん。
確かにそうだね。
作品考えるのもおかしな話だなって気もしたんだ。
うんうん。
うんうん
うん。そうだね。
うん。じゃあ次回からはそういうことにしようかということで。うん、まあ次回のテーマはエンディングで紹介したいと思いますので。
はい。
はい。ということで、あれ、僕が締めるんじゃないよね。
そうね。
そうね。
何をやってるんだ。
そうだ。
はい、ということで、ここコーナーでは、ね、毎回設定される、これはいいね、これだねっていうようなことを、僕たちが判断していきますので、
うんうん、
ぜひぜひ、テーマに沿った内容を送ってください。ということで、以上、よかれ悪かれでした。
です。
はい。
はい、ということで、ね、まあ、石遅れの母の日の、ね、テーマだったけど、まあまあまあ、それに関連してね、次回のテーマもね、もう決まったんだよね。
決まりました。
うん、じゃあ、ここで紹介してもらいたいと思います。はい、じゃあ、次回のテーマは、
次回、よくれ悪かれテーマは、こんなお父さんはいい、嫌だ。
はい。ということでね、はい、母と来て父ということで、父の日がね、ちょうど6月の、
第3日曜日、
15日になるので、まあ、ちょうどね、まあ、ちょうど6月入ってぐらいのタイミングに、まあ、多分次回になると思うので、
うんうん、
まあ、ぜひとも、まあね、早いうちに送ってもらわないと、今回みたいにね、ロスタイムっていうことにどんどんなってしまうので。
まあまあ、最でもね、こう一周遅れるとね、ちょうどぐらいになるんだ。
そうだね、一周遅れたらちょうどになるけど、まあね、そこら辺はリスナーさん次第なので、
はい、
最近露骨すぎるぐらいにメールね、せがんでるので
お願いします。
はい、お願いします。
はい、
確認やってもらえればと思います。
はい、
はい、ということで、 まあね、本編中で方言のことを紹介したから、テーマトークのところで、テーマトークじゃない、コーナー紹介で方言を使うかとかって若干思ったりはしたけど、そんなことできないんで。やめておきます。普通に紹介します。はい。ということで、今回やってないコーナーとして、ジングルメ、こちら発注のコーナーで、皆様から送られてきたイメージや意見、台本をもとに、発注シグマは15秒から30秒程度のジングルを制作します。また一定の期間の中で MVP も決めたいと思いますので、発表されたジングルへのご感想やご意見も募集しております。はい。そして次が落ち着けダイアリー。こちら大輔くんのコーナーで、皆様から落ちの部分だけ書かない作り話や体験談を送ってもらい、大輔出てこいを落ちをつけていくコーナーです。
はい。
はい、そのコーナーで、その落ちが面白いかどうか、デジデジ僕が判定していきます。
はい。
はい。ぜひともね、面白い。面白いじゃない。落ちをつけてもらいたいことを。こちらは特に募集なの。むしろ、良かれ悪かれ以上に募集したいコーナーなので、
うん。まあ、難しいけどね。
ああね。なかなか、これに落ち着けろっていうのもなかなかね、
うん、
簡単そうに見えて難しいのかなってね、今になって思ってきたわ。意外と簡単そうかもとかね、自由にできんじゃねとかね、勝手に思ってたけどさ。そんなんじゃないのかね、本当は。うん。まあまあまあ、それでも送ってもらえたらと思います。はい。はい、こちら、決まりのメールフォームから送っていただければ、ね、まあ、そので、そちらから送れますので、決まりメールフォームで検索していただければと思います。そして、メールアドレスからも送れます。はい、メールアドレスが、よりみち.club@gmail.com。はい。yorimichi.club@gmail.com。こちらから送っていただければと思います。
はい。
はい。ではでは、この辺でおさらばしますね。ちょっと、長引いたので。
はい。
やっぱ、よかれ悪かれは時間かかるね。
そうだね。
いつも寝ながらに思うことだ。まあまあまあ仕方がないので、まあ、次回はもうちょっとセーブできたらいいかもねっていうことを思いつつ、そろそろ下校時間なので帰りましょうかね。
はい。
本日、部室に集まったな、デジデジと、
モリリンでした。
それでは、また部室で、バイバイ。
バイバイ。